こんにちは、耳薬ラジオは店長の
玉純こと玉城純と
看板娘のあずあずこと能見あつさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。
はい、
この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂ウィズやぶさち、沖縄肩増し専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。さあ本日収録放送ということでですね、はい、アザーズとタマジュンがお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。
はい、
グスラジどんな番組でしょうか。
はい、グスラジの紹介をさせていただきます。グスラジはですね、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体むくんでいませんか。グスラジでは心と体のプロ、メインパーソナリティの2人がここ沖縄那覇から健康に関する様々な話題を時にはゲストを迎えてお話しさせていただきます。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオをぜひお楽しみください。
はい、ということでまず玉純の自己紹介も一緒にお願いします。
はい、私店長玉純です。よろしくお願いします。僕はですね、沖縄県民が全員健康になったらどうなるんだろうかって日々妄想してて、最近は、ドクターヘリを何個か買いたいなっていう
妄想を初めて聞きましたその話を
しております。おで一応理学療法士という国家資格は持ってますけども、はい、保険は使わないで実費でリハビリをしてたりします。よろしくお願いします。
はい、じゃあ玉純は近々、うん、ドクターヘリを持つ理学療法士ですみたいな
感じの言いたいよね。
なるほど、言えば叶うって言いますからね。
そうね、
ぜひ。
めっちゃ言ってますよ、まだまだ。
ドクターヘリを持ちたい理学療法士玉純です、
はい、よろしくお願いします。
はい、そして私アズアズはですね、那覇市のメカルに温活アロマのサロンを持っておりまして、まあ、女性が基本的には多いんですけれども、はい、まあ、心と体の健康を守るためにカウンセリングとか、はい、あとはそのトリートメント、施術をやったり、講師業をやったりしております、
はい、
このメインパーソナリティ2人で1時間今日は収録放送でお送りしますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、はい、今日はですね、2週連続でゲストをお呼びしておりまして、はい、まあ、詳しくは YouTube とかで前回の放送をね、見てほしいんですけれども、
はい、
読んでもいいですか。
はい、
はい、ではお呼びしましょう、
はい、
ゲストの
ニート宮崎です。
はい、こんにちは。どうでしたか。ニート宮崎です。
よろしくお願いします。
ニート宮崎さんですね。
はい、はい、
ここ大事ですね。
はい、ニート宮崎さんなんですけれども、はい、まあ、先週の放送では、うん、まあ、宮崎さんが子どもの頃の愛着障害がどうこうというお話から、はい、まあ、お母さんが、ね、こう余裕を持って子育てするためにこんな風にしてあげたらいいよとか、うん、まあ、そんなお話をしていただいた上でですよ、
はい、
最後の最後、このそうお母さんがそういう風にするためには、まあ、宮崎さんがニートであることがすごく、まあ、メリットであるわけじゃないですか。
そうですね、
うんうん、
はい、
でなんか学生の頃はどんな子供だったんでしたっけ。復習ですか。
はい、もう学校にきちんと行けない子供でしたね。勝手にもう小学校高学年ぐらいから午後にの授業だけ友達と遊ぶために行く。
勉強しに行くじゃないですか。
そうなんですよ。
午後行ってその後友達と遊ぶ。
そうですね、友達とやっぱり合流したいので、
うん、合流したい、合流したい。そこはあるんですね。
合流したいんだ。はい、午後1だけ出るみたいな。
ちょっと聞いてもいいですか。
はい、
それって学校的には許されてたんですか。
いや、もう基本めちゃめちゃ怒られてました。でも、はい、なんかテストだけできたので。
へえ、
そうなんですよ。で、
なんで、
ね、授業は受けない。授業はもう基本受けないですね、うん、はい、
どういうこと。
大体の人は普 通, か、はい、普, 通ね、普通の思考段階で言うと授業を聞きます、
はい、
暗記とか、はい、解き方を学びます、はい、でテストに向かってまずその点数みたいなのが、はい、よくあるセオリーというかなんですけど、授業に出てないってことはそもそもテストに何出るのかも知らないのかっていうか。
でも一応なんですかね、教科書は与えられているし、
なんか餌を与えられてるみたいな。
そうですね、で次のテストこの辺の範囲だよみたいなのは、それは秘密ではないと思うので知ってるわけじゃないですか。でそのですね、ここで子供のなんか勉強のこの どうやって勉強が体に入ってくるかみたいな理論っていうのがあるんですけれども、うん、はい、あ、これはあの大人になって知ったことなんですけど、はい、自分こうだったのかって分かったことがあって、でその、こう認知特性っていうのかな、はい、でそれであのまず8割ぐらいの子供は、はい、その認知特性が、刑事処理っていうのかな、はい、刑は継続の刑に継続の刑、次って書いて処理、はいはいはい、まあ簡単に言うと階段をこう積み上げるように勉強するっていうことなんです
よ。コツコツするってことですね、
はい、で、2割ぐらいいる少数派に同時処理っていうタイプがあります。
初めて聞きました
。このどっちが優位なのかっていう子供の特性っていうのがありまして、でどうやら自分は、私はですね、同時処理タイプだったんですね。
それってどういう風に勉強
してる、はい、同時処理タイプっていうのは、はい、なんかこのゴールみたいなものを見せられると、はい、がぜんやる気が出たりとか、はい、はい、なんか逆に先に失敗しちゃってそこからどうやって最短距離で勉強するかとか、はい、もう具体的に言うと私の場合いきなり、小学校の時はそれはできなかったんですけど、中学校ぐらいの時とか、はい、例えばあの問題集にもテスト練習テストみたいなのついてるじゃないですか、はいはいはい、あれをいきなりやるんですね。なんと勉強する前にやるんです。
問題集から解くみたいな感じですか。
そうなんです、問題集を勉強する前にやるんですよ。
はい、
はい、で勉強する前にやるとなんかこの、はい、できないぞみたいな悔しい感とか、
は
い、
当たり前
あと
やろうと思わないです。
なんかどういうものが出るのかっていう感覚をほんのちょっとだけ、もちろん知識はないですから、うん、もう意味すら分からないんですけど、はいはい、なんかちょっとだけつかめるんですよ。
あ、こんなの出るのねっていう、
でその状態で、そうなんですよ、その状態で教科書をまずさらっと読んでみる、はい、そうするとなんか普通に階段を積み上げる刑事処理型の人と全然違くて、はい、スコーンってなんか入ってくるんですよね。
要は、はい、もう出てくるところの傾向がなんとなくちょっとかじってるから、効率よくピンポイントで、は
いはい、そうなんです、
入れればいい、
なんかそういう感じなんですよね。でその同時処理っていうのはそのやり方っていうのは結構、はい、あのこれ教育論とかで言われてるのかな、うん、なんか、はい、今の時代、昔はそういう子供による差別化っていうのはしなくて、ほとんど階段積み上げしかなかったんですけど、最近はその同時処理の子にはこうせよみたいな、あの小学校向けの指導要領とかでちょっと先生にこういうコツみたいなのを伝えている内部資料みたいなのあったりするらしいですね。時代はちょっと変わってきて
る。なるほど、それって、はい、子供がその刑事処理、
はい、刑事処理、
刑事処理のタイプなのか、はい、同時処理のタイプなのかって、はいはい、大人とかお母さんが見て判断ってつくんですか？
あのまず本当にコツコツと積み上げてやるって、例えばこうですかね、例えば漢字を覚えさせるとき、
はい、
とにかく基礎的な漢字からただただなぞって書くっていうのを何の苦もなくできるタイプっていうのは結構刑事処理である確率が高くて、で一方でそうやってなんかとにかくコツコツ積み上げるのは難しいけれども、こういう感じっていうのはこの辺はこういう意味があるんだよとか、グループ分けをするとか、はい、なんかそういうちょっと構造みたいなものを見せてあげると急にやる気が出ることがいるんですよ、
はい、
ちょっと構造的っていうか、
はい、構造的、はい、
そう、そういう子は結構同時処理が多いって言われてます、
はあ、はい、これでもお母さんがそういう、はい、お母さんとかまあ教師先生がそういう子もいるんだよっていうのを知っとかないと分かんない
です、う
ん、
はい、そうなんですよね、うん、で自分の時代は、まあ、そもそも教育界にそういう知識もなかったでしょうし、
うんうん、こうやるべきものみたいな、
そう、うんうん、私も自分で分かってないですから、はい、階段登らないからお前ダメって言われたわけですよね。
はいはい、いや俺そっちのタイプじゃねえしみたいな、
はい、
まあ、でも当時は気づかなかった、
当時は全然気づかなかったんですけど、うん、後でですね、はい、あの本当に大人になっていろんな自分の生きにくさっていうのを自己研究した時に分かったことなんですけれども、はいはい、でも、まあ、その知識としては大人になってから分かったんだけれども、はい、小中ぐらいの頃から、うん、自分なりの対応法はなんか、なんとなくは
やってたってことですよね。
そうですね、無意識、うん、結構無意識のうちに、うん、あ、試験ならスイッチ入るじゃんとか、
なるほどなるほど、
先になんか問題やっちゃうとなんかイメージ湧くよねとか、自分なりに編み出してたんですよね。
やり方がちゃんとあったってことですか、
はい、そうですね、はい、なんか試行錯誤して生み出したのかちょっと自分で覚えてないんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうすごくぶっちゃけた話していいですか、
はい、
まあ、うち子供、私子供が5歳と3歳がいて、はいはい、だけど、まあ、お母さんだからどうしても 学校行かせなきゃとか思うじゃないですか、はい、まあ、それが常識っていうか、はい、だけどこれからの社会、はい、別に学校行かなくてもいいんじゃないかなとかって思ったりするんです。
あ、はい、
それこそ、はい、なんていうんですか、宮崎さんみたいなこの生き方っていうか、はい、が認められたら、はい、すごいなんかもっと伸び伸びと自分の才能を生かせる世の中になるんじゃないかなみたいな、
はい、はい、沖縄で移住者の方で、はい、ユタボン君っていう方がいましてですね、はい、ご存知ですかね、
YouTuber で、ですね、
4年生ぐらいで、
あ、
でも
ちょっとバズりました。
そう、学校行ってないんですよね。
ああ、はい、なんか話題になってた子が、
そうそうそう、
はい、
そうそうです、
沖縄の子ですもんね。
そうです、
あの子沖縄の子なんだ、
はい、そうですね、出身はどこだったかな、大阪かな、
沖縄にいる子っていう方
ですね。で今沖縄に住んでます、
う
ん、
なるほど、
はい、でユタボンさんのお父さんとかもまあまあ仲いいですけど、
はい、
本当にそういう今アーザーさんがおっしゃったような、はい、学校に行かないでどうやって、うん、知恵を身につけたり、うん、勉強するのかっていうことを実践されていらっしゃいますね。まあ、具体的にはまさにその、あ、例えばですね、はい、ユタボンさんはラジオパーソナリティしてるんですよ。
あ、そうですか。
自分一人ですよ、はい、すごくないですか。
一人でやってるんですか。
そうですよ、ね、10歳
です、ね、10歳が
びっくりですよ。
びっくりですね。
そう、まあ、それもちょっと今そう、ひょっとしたらだから、ユタボンさんも同時処理型なのかな、ちょっと試験の例と似てますけど、まずやった、もちろん失敗するんですよね、ユタボンさんも初回全然喋れなかったらしいですよ、
は
い、だけどそれでそこでなんかやる気にめっちゃ火ついて、よし次こういうことを、はい、準備していこうとか、逆に転んでから準備するみたいな、
うん、はい、なかなか人は転ぶことが怖いからできないとか、はいはい、なんか失敗したらやっぱり俺はダメかもしれない、私はダメかもしれないってやめちゃう人が多いんですよ、うん、
はい、わかります。
でも失敗したところから始まるってことですか。
失敗がこれからの世の中は結構重要な気がしますね、うん、例えばあるこれちょっと大人の方の話に来るんですけど、経済的な話で、はい、どこだったかな、 どっかの東南アジアの有名なパソコン系かなんかの部品メーカーが、はい、まあ、大きな研究所も書いてる大企業なんですけども、はい、その会社はその失敗率を高めようっていう目標を掲げてます、それどういうことかっていうと、結局チャレンジ、うん、なきところに成功なしと、はい、でチャレンジは失敗がつきものであって、うんうん、で一つの指標として、まあ、ちょっとなんか強引な気もしますけど、はい、失敗率を高めようよっていう風に号令をかけると、はい、チャレンジしてくれるでしょうみたいな、
うん、あ、失敗を OK としてくれるからってことですね。そうそう
です
。
でむしろ高めようみたいな命令を現場に出してるんですよね。
はい、あの、そう失敗しないでっていうのがもうじゃないですか。
正反対です ね。それと、
あ、それを高めることで、まあ、結果として何かが成功一つでも、はい、できたらもう万々歳ですね。
そういうことなんですよ。で実際のところ本当に過去を踏襲しない新しいチャレンジングの時、やっぱ、まあ、実際のところで失敗絶対たくさんするわけですけど、はい、でもそれをなんかくじけないで、うんうん、本当に成功するまでやり、失敗を平気でやり続けるっていうことが確かに最短の道あると思うので、そこめっちゃ重要なポイントだと思うんですよね、はい、あともう一個の例で言いますと、うちの長男がですね、
はい、
今ちょっと先生がお休みしててやってないんですけど、うん、大道芸教室っていうのに通ってまして、はい、
大道芸、はい、サーカスみたいな、
そうですね、はい、大道芸ってもう本当種目がいっぱいあるんですけれども、はい、中国ゴマっていうなんかぐるぐる回すやつとか、
ピョンって飛ばしたりするやつですね。
普通にボールをたくさんお手玉みたいにね、はい、4つも5つもあるとか、でその中の一つに最初長男が頑張ってたのは中国ゴマ、はい、回すのだけで難しいんですけれども、うんうんうん、あれをこのいろんな技があるんですね。上に飛ばした上で自分がこの、はい、体ひねってから受け取るとか、
くるって回って受け取
ったり、でそれをやってる時に新たな、まあ、教室に行くたびに先生から新たな技を教わるんですけど、はい、家で復習をしている時に、はい、数を数えてたんですよ。どういうことかというと1、2、3って、それどういうことかというとですね、はいはい、失敗の数数えてたんですよ。
あ、へえ、
そう、はい、で何してんのって言ったら、うんうん、いやいつ成功するかなと思って数えてんだって。
へえ、あ、それ
みたいな、すごいなと思って、もう親の自分がですね、こいつすげえって思った
ん
です
よ。すごい、
そう、だから 要は失敗は別に恐れてもいないし、むしろいつ何回目で成功するのかなみたいな。
まあでも本人の中では成功するのは決まってるんです
よね。逆にそれぐらいの勢いなんですよ。
俯瞰してるぐらいですよね。これ何回目でできるのかなぐらいの感じですよね。
これで結局ちなみに120回ぐらい失敗してたんですけど、
すげ
もう全然もうだから何すかリズムになってるから、はい1、2みたいな、もうずっと数えてるんですよね。
ああ、いや、そうな、なんだろう、そういう思考過程っていうか、
あ、はい、
になってるのは何なんでしょうね、その、
あ、はい、まあね、これはあの、まあ、ちょっとそんなに自分は、まあ、教育者でもないし、まあ、あくまで自分の知る範囲の、うん、経験談的にしか言えないんですけれども、はい、子供ってそれこそ本当にどうだろう、0歳1ヶ月ぐらいから、うん、すごいチャレンジングなんですよね。
そうですよね。
なんか、うん、子供ってこれあの特に1歳未満の場合もプログラムに入ってる的な、はい、あの遺伝子に、はい、つまりその特に超ちっちゃい時っていうのはいろいろ習得していかないと生き延びていけないから、はい、めっちゃチャレンジングなわけです。何でもやりたがるじゃないですか、はい、まあ、これはもちろん1歳未満も特に強いし、まあ、どうですかね、はい、3歳 4、5 歳ぐらいまでめっちゃ強いですかね。だけれどもつまりもう子供自身は本当チャレンジ魂をめちゃめちゃ持ってて、
で
そ
の
そう、そういうことですね。本来持っていて、しかもめっちゃやるんですよ、
うんうんうんうん、
だけど止めたりする場合があるわけじゃないですか、
はい、
で止めると、でも止めてもやっぱり例えばまだ1歳ぐらいだったら止めようがやりますよね、
うん、
止められ
て、うんうん、ね、うん、
だけどだんだん2歳3歳ぐらいになってくると、うんうん、あまりにも止められるとやらなくなってくるんですよね、
はい、
ですからつまりその自分が言いたいのは、要はどうにかしたら100回失敗できるようになるのではなくて、本当はみんなで失敗たくさんできるんですよ、
うんうん、
もともと、はあはあ、だけどその失敗を許容しないから、
うん、
失敗を
が失敗になる、
そう、あのやりたくなくなっちゃ う、 っていう、
失敗で終わってるってことですもんね。
そうそう、あの、うん、なんか失敗する前に止めちゃうとか、うん、あの親が誘導して、
うん、はいはい、
まあ、要は、あ、そうか、じゃあ本当は私たちもやり続ける力を持ってる、
はい、
うん、失敗し続けられるメンタルをもともと持って生
まれてきてる、はい、持ってると私は思います。
でもそれを要は親が
っていうのが、親とか、うん、まあ、周りのいろんなね、うん、あの環境とかが、
うん、まあ、そうさせない、どうしてもね、
はい、どうしてもやっぱりね、危険を伴う場合とかいろいろ
やめなさいって手出し
やっぱりあると思いますよね、あの時間的な都合ですとか、
うん、はいはい、まあ、あとは子供の頃はなんかついつい子供って何でもできる存在なのに、はい、何もできない存在だと親が認識してるばっかりに、はい、手を出しちゃったりすることもある、
ね、それがあるかもしれないですね。あ
の、これ結構大きい、
あ、なるほど、はい、それはある気がします。で自分はすごいそれが、まあ、反面教師的に、はい、希望されない限り、
はい、
教えないっていうスタンスですね、ずっと。
なかなかできない、ね、これ。
ちょっとそのスタンスを CM 後にまた詳しく聞いてもいいですか、
はいはい、沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
78.0
この番組は店長の
玉順こと玉城順と
看板娘のあずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。さあ今日は、はい、ゲストをお迎えしておりまして、
はい、
ゲストの
ニート宮崎です。
はい、
はい、もう
ちょっとね興味深い話ばっかり、
先週からね、うん、深い話いっぱい聞いてますけど、今日もまた全然切り口違うけどすごい面白い、
面白い、
興奮してますけども、
はいはいはいはいはい、
ちょっとあの、ちょっとあの耳癖ラジオね、一旦ね、耳癖ラジオは FM 那覇から毎週月曜日の15時から昼の3時から放送しております、
はい、
で収録放送と生放送があります。月に1回生放送しておりますので、うん、生放送の時は、ツイキャスなどでやってますので、よろしければ見てください。本日は収録放送となっております。
はい、
YouTube とですね、ポッドキャストでも過去の放送分をいつでも聞くことができますので、ぜひぐすラジ、耳ぐすラジオと検索して、聞いてみてください。
はい、
というわけでね、あとは本日はないんですけども、隔週で、はい、
うん、
ジュンチュン堂ウィズヤブサチ様スポンサーの、ジュンチュン堂ウィズヤブサチ様からですね、センベロのペアチケット、リスナープレゼントがあります、
はい、ありますので、ぜひその辺も、はい、うん、毎回ではないですけど、多分次週またプレゼントあるので、
はい、
ぜひ応募していただきたいなと思っております。
は
い、
欲しい方は、
はい、
ぐすらじ .780@gmail.com、 ぐすらじ .780@gmail.com、 もしくはぐすらじのホームページのお問い合わせページからお問い合わせください。お申し込みください。お待ちしております。はい、
さあということで早速話を、はい、
早速もう
戻してもいい、
すぐやりたいですかちょっと早口になっちゃいます、すみません、はい、でね、はい、さっきの話でしたけども、はい、
まあ、子供がね、はい、
うん、
失敗をね、うん、恐れないっていうか、まあ、私たちも本来はいつまでもやり続けるものを持ってったはずだよと、はいはい、
うん、でそれを、まあ、環境というか、
はい、
まあ、宮崎さんが作ってた結果、はい、結果なのかな、まあ、その息子さんが120回中国語もやり続けて、は
い、
は
い、まあ、いつ成功するのかなっていう、まあ、
は
い、マインドだったっていう、
あの失敗したところでへこむとかじゃなくて、
はい、
それやり続けて成功までやると、
はい、
っていうのはなんだろうな、になってると、
はい、
でも大半の人はね、失敗で止められたりとか、
はい、
危ないよとか、
はい、
もうやめなさいとかね、
できないかもしれないになるんですよ ね、
はい、止められるからね、
はい、
どういうのを意識して、またなんかなんだろうな、今の息子さん その環境というか、
はい、
作ったのかな、あれもう一回を聞きたい。
ああそうですね、であのそれはあの遡るところは、
はい、
子供が、あれごめんなさい、これさっき CM の時の話、
そう、
あ、
そう、
じゃあ話していいんですか、
CM 中に話しちゃったんです、はい、ごめんなさい、
はい、はい、上の子が、はい、あの生まれて3日目にですね、うんうん、はい、あの軽シロップっていう薬をあの、はい、助産師さんに飲ませていただいたんですね、はい、でその時にすんごい抵抗しましてですね、もう本当に3日目にして、もうこの世とは思えないぐらい怒りとともに、そう、
もう
絶対飲まないぞみたいな
出してたんですね、
はい、で私はそれを見た時に、生まれて3日目にしてすごい意志を持ってるんだって、この子はだから赤ちゃんだけれども人間で、その意志の強さは私がなんかちょっと無理やり何かをされて不愉快に感じる大人の気持ち以上のものを感じたんですね、うんうん、あ、これはもうすごいことだなと思って、はい、
うんうん、
つまり意思をこれは尊重すべきだなと強く思ったんですね、
はい、
はい
はい
はい、そしてあの、まあ、前回あの愛着障害の話とかいろいろしましたけど、はい、自分のそういう経験によっていろいろ大変だったってい う、
うんうん、
気持ちもありましたし、
はい、
まあ、今申し上げたような子供の3日目にしてものすごい強い意志を実際に観察したということもあって、
で、
これ
は、まあ、自分の経験から尊重しなくてはいけないと思ったっていう、
そうですね、もう両方の意味ですね、
はい、
あの経験と観察からもう絶対に尊重しようと、
はい、
もう強く思ったんですよね、
はい、
では本当にそれをただ実行しただけといいますか、
はい、まあ、それをそのさっき言った途中の観察、
はい、
宮崎さんの中で自分を観察して気づいたとか、
はい、
まあ、その息子さんを観察して気づいたとか、
はいはい、
っていうのがワードとしてちょっと観察っていう言葉が出てきてるんですけど、
確かに学生の時の特質とかも、はい、特性もね、自分で大人になって気づいたっていう話もしてたし、
ね、観察っていうのが宮崎さんにとってどういうものなんですか。
そうですね、あの まあ、今特にちょっと観察に注力しているというのもありまして、ちょっと難しい観察というのもあるんですけれども、はい、まあ、そこまでいかない手前の、まあ、昔からやっていたという簡単な方の観察でいくと、はい、だからどうですかね、常識にとらわれないというのはまずあるんですかね。ただありのままを見て、はい、そのでどうあるべきだとかっていうことではなくて、うんうん、その見た状態から何が得られるのかっていうことですね、はい。でまあ、先ほど、長男の生後3日目の話でいうと、うんうん、はい、要はとにかく強烈な意志を感じたとか、うんうん、そういうもうすごい観察して得られるものを、はい、そして大事にすると、うん、ということですね、はい。
自分を観察するときとかも、はい、要は自分がここにいて、はい、観察っていうのはどういうふうに観察されてるんですか。
はい、自分に関しましては、はい、まあ、俯瞰といいますか、はい、自分がまるで自分を含む今ここにいる三次元的な空間が、はい、なんか映画のスクリーンの向こう側みたいなイメージで、
はい、
一方でスクリーンの手前でスクリーン越しに見てる観客もいる的な、で自分は観客にもなるっていう感じですか、
はい、
観客になるのが観察、はい、だから観客はスクリーンの中で主人公が、まあ、例えばどんな泣き叫んでいようが怒っていようが、うん、要は感情的にぶれようが、はい、なんかわははって見てるだけじゃないですか、気にしてない、
冷静、
はい、
まあ、そう
ですね、
そう、ただただあるがままを見てるっていう、はい、そういう感じですかね。だから
それっていつ頃からそういうことし始めたんですか。
その今申し上げたようなすごいこの映画を見る的なかなり高度なテクニックなんですけども、それは結構ほんの 2,3 年なんですけれども、でもそういううんとそこまで完璧ではなくても俯瞰する
近いことをしてたってことですよね。
的なことはひょっとしたらかなり昔からやってたかもしれないですね。
それって時代的には何歳とか何やってる時代ですか。
例えば小学校の時もしてたかもしれないですね。先生に怒られるじゃないですか、うんうん、でも怒られる自分がいて、うんうん、で大人の都合としてはこういうこと言ってるなとか、
すげえ子供だな、
なんか
なるほど、
でもちょっと待って言うと、その自分もなんかモヤモヤして言葉にはならないけど、うんうんうん、本当はなんかこんなことを思っててとか、そういうのをまだ自分言葉は得意ではなかったので、うん、言語化できたわけじゃないし、はい、例えば大人にうまく口答えできるタイプでもなかったんですけど、はい、でもなんかモヤモヤするっていうものをちゃんとしっかりと 見届けるみたいなことは意識して、はい、してましたね。たとえ自分がすごい怒ったりした時でも、なんかそれは意識してたような気がします。
それがちょっとずつこう、まあ、観察のレベルが上がってって、はい、今に至ってるのかもしれないですね、
はい、
は今ちょうど名前のね、ニート宮崎さんっていうところで、はい、今なぜニート宮崎さんっていうところもあったと思うんですけど、その本当にニートだった時が、
はい、
なんかあったみたいですけど、
は
い、
前回はあれですよね、勉強は効率よくできたから、うん、はい、大学とかまではどうにかなったんだけど、はい、社会人で辞めてしまった、
はい、っていうところまで
前回話したんですよ、
はいはい、っていうところがあって、でもそこまでだとニートじゃないんですよね。それはただその学校行ってな、あ、学校はちょっとサボり気味だったとか、はい、でも友達と遊んでた、
はい、
でも勉強はできてたから大学までは問題なかった、は
い、そうですね、う
ん、でもその話の中にまだニートがなくて、
あ、そうですね、
じゃあこの先でどう、
あ、はい、まあ、ちょっとダメ社会人で自主退社したみたい
な、あ、そうですね、はい、そこまで言いました
けど、その後
ニートにな
ったんですか。そうですね、はい、ダメ社会人でこれはもう無理だなと思って、うん、クビになる前に、まあ、やめたと、
はい、
でそこからもう3年間ぐらいですか、3年半、
はい、
まあ、今でこそニートという言葉ありますけれども、うんうん、はい、当時言葉もなく引きこもりですよね、ほぼ。
そうですね、はい、ニートって言葉なかったですもんね。
そうですね、はい、そういう言葉なかったですね、はい、引きこもりでしたね、
はいはい、引きこもりって実際にお家から出なかったとかなんですか。
はい、基本は意外と友達の飲み会に呼ばれると行くとか
あんまり引きこもってないっていう、
まあ、週に1回ぐらいは出てましたけど、まあ、そんなに呼ばれないんで、はい、あ、というのはお金ないのでたかるのでたかるから
あんまり自分からお金、そうですよね、ないから、
もう、あ、
そうか、周りはじゃあ、まあ、社会人っていうか、
そうなんですよ、
はい、
社会人1年目でフレッシュで、はい、もうなんていうんですか、楽しくこの、はいはい、よく働きよく遊べみたいな、はい、って頃じゃないですか、社会人になりたて、はい、
まあ、リア充的な、
そうですね、うん、みんなそういう感じで、はい、僕だけなんかニートになっちゃったみたいな、はい、じゃあでも金ないから宝しもらうよって開き直って
払ってくれそうな感じで宝れる、はい、
そうですね、
飲み会は行くみたいな。
そうですね、高かってました、はい、
まあ、結果だお金が なかっただけですよね。
そうですね、あのあ、ね、でも、もう心の中はもうどん底だったんですよ。あ、もう、はい、あの要はもともと当時はまだ分かってなかったですけど、愛着障害とかいろんな多分心の中に重いものをずっと抱えてきて、でも学生時代まではまあどうにかこうにかテストだけはいいっていうことでごまかし続けて、でも社会人がうまくいかなくて、やっぱり自分ダメ人間だったんだなってすごい思ってですね、
自分本当どうしても認め、社会的には認めてもらえなかった。
そう、社会的にはやっぱ全然ダメだったなと、まあ学生時代までっていうのはごまかしてただけだったんだなってつくづく思いまして、もう自己肯定感が超低くて、友達と遊びに行く元気があったのは、まあ友達はねそんな自分を否定しないですからね、友達なんで、はい、っていう意味で、まあ、ある意味すごい救われたんですけど、でも社会から否定された感はもうこれっぽっちも拭えなかったっていうか、はい、
でも今3年間って言いましたよね。
3年間ですね、
お前も長いですよね。 長いのか短いのかちょっとあれですけど、
あでもいろいろか、
もっと
長い人もいっぱい。
正直今、はい、40代とかの、はい、引きこもりって問題になってるじゃないですか、
はい、ああ確かに、
あそういう方もいますもんね。
そうそうそう、それを考えるとたった3年で、
はい、
あそうかそうか、その状態から、
ま
あ、
確かに、
え3年でどうしたんですか。
はい、3年でですね、うん、あの3年目で、うん、ある時、うん、はい、昨日あの当時はまあ東京だったんですけど、はい、沖縄と違って東京は雪が降るんですけど、う
ん
う
ん、で、
あの、
冬だったんですね、
そう、はい、昨日までカンカン照りの真夏だったのに、はい、なんで今日雪が降ってるんだっていう日があったんですよ。これどういうことかというと、はい、時間の感覚がおかしくなってたんですよ。
あ、はい、もう、ま、夏の感覚だ、
そう、夏、あれ昨日夏だとなんで今日真冬になってんのっていうぐらい時間が一瞬で通り過ぎた時があったんですね、
は
い、で自分が出てなかったとか、いろんな
の、まあ、いろいろもうなんすか、ね、
認識として、
うん、なんかエネルギーが要は下がっていたって感じですかね、停滞していて、だから冬眠みたいになっていると、はい、すると一瞬で多分過ぎるっていうか、ちょっとね半分寝てたみたいな、起きてる時も寝てたみたいな、
クマさんみたいな、
そんな感じですね。その感覚になった時にいよいよ来るとこまで来たかと思って、
あやばいってなったってことですか。
で、まあやばいっていうか、うん、そうですね、ちょっとやばいと思ったかな。あともう一個ありまして、まあそれ似てる話なんですけど、感覚的な話なんですけどね、あのなんか足が地面に埋もれている感じがいく感じがしたんですよ。なんていうのか、地球の土につながっていく
沼みたいな感じですか。
そう、これ感覚的ですよ。普通に家の中にいますから実際そんなことないです
けど、
そう、はい、この2点を持って、はい、なんかいよいよ
やばいぞ、
行き着くとこまで来たなと思って、はい、っていう自分があるところにちょうどその時あの、まあ、実家に居座ってたんですけど、はい、で父があのあもう両親は離婚しちゃいました、まあ、父と2人だったんですけど、はい、父は見守ってくれる人なので何も言われなかったんですね、3年間、はい、でもそのちょうど自分がそうやって感じた2つの出来事があった時に、はい、ある時ちょうどタイミングよく、はい、ところでさって、はい、いつ頃働くのかなとかってめっちゃ優しく言われてそう、逆にあのめっちゃ優しく言われたからこそ、はい、そうだよなと思ってなんかいろいろタイミング良かったですね。父がだからある意味3年間、うん、見守っていたからこそあの早めに気づけたのかもしれないですね。そうひょっとしたら例えば10年間とか引っ張っちゃう人は、はい、なんか家の中でも微妙に否定され続けてとか、なんかそれでずっとなんかくすぶり続ける、まあ、でもケースバイケースちょっとよくわからないですけど、
いろんなケースがあるかもしれないけど、
はい、なんかある意味落ちきったからなんかなすがままに任したからこそあの起き上がってこれるみたいな、
は
い、
なんすかね、お父さんからも観察されてたようなぐらいのタイミングですよね。
まあ、家の中では否定されてなかったってことですよね。
そうですね、まあ、肯定はされてる感じもなんかで少なくとも否定はされてなかったですね、全然、
はい、肯定されてたらそれはそれでまた面白いああ、ね、お前は引きこもりいいやつだなマジか、はい、
そうですね、否定はされてた感じはないです、ね、
でもこれすごくなんか 大事っていうかできそうでできないことな気がする。
あ確かに、例えば登校拒否になっちゃったた場合ですとか、あのいろいろ似たようなケースあるかもしれないですけど、
でもお母さんは学校とかなんか行かせなきゃいけないと思ってるから、なんか見守ろうと思っても気持ち出ちゃったりするから、そうですね、
一生懸命やっぱり皆さん見守ろうとはされるでしょうけど、でも内心はやっぱり行ってくんないかなって思ってたりとかして、
子供はそれが分かるんですよ。
そう通じちゃうんですよね。でそうするとあやっぱり俺はダメな人なん、自分はダメなんだとかって思って
余計
苦しい しくなってとか、そういうのあるかもしれないですね、
はい、いや頭ではだってやりたくた、ね、やりたいと思ってるけどできないんだもんです
よ
ね、
はい、そうですね、はい、そうそうなんですよ、頭ではいかなくちゃとか、なんか社会に復帰すべきとか思ってもできないから、はい、そこはやっぱり時間が本当は必要だってことですね、多分、はい、
でもその3年間を経て、はい、お父さんのその一言で、
あ、そうですね、いよいよなんか、
そういえばみたいな、
そうですね、
そういえば、
あ、さすがになんかちょっとじゃあもうね、うん、ある意味だからいろいろ心の傷もあったと思うんですけど、はい、それもなんか落ち着いた感じがして、はい、よしじゃあ社会にちょっと小さな一歩踏み出してみるかって感じなんですよね、はい、結構純粋に、
はい、
でもとはいえもう3年間もずっと家にいて、
はい、まあなんか職歴があるわけで
も、職歴もなし、
はい、9ヶ月
そうなんですよ、
のみの職歴です、ま
あ、そうですね、
昔って今みたいにフリーランスとか独立とかなんかな、はいは
い、そういうなんていうんですか、話もほとんど聞かないし、まあ、よっぽどね、あの優秀な人が独立して会社を起こすとかっていうのが、うん、まあ、テレビでなんかやってるとかやってないとか、まあ、それぐらいの時代ですから、はい、とてもじゃないですけどそんなイメージもなく、
うん、どうしようと思って
んです
か、
はい、でも自分はそこでよく、まあ、ある意味ちょっと先ほど観察の質問いただきましたけど、はい、確かにちょっと観察してみたんですね、
うんうん、
まあ、それはあのリアルタイムではなくて過去への観察かな、
うん、
あの自分をそのなんでこんなことになっちまったのかなってこう、
はい、
振り返ってみたんです、
振り返って、はいはい、
ま、でそうすると、まあ、端的にやっぱ時間の感覚とか、
はい、
きちんとすることとか、まあ、基本自己管理と呼ばれる分野ですかね、
はい、
これが、まあ、著しくちょっと音ダメだったなっていうのを過去に振り返ってみるとよく分かって、
はいはいはい、まあ、時間守れない
し、そうですね、時間守れない
と、は
い、
やるべきことができない、そうなんです、やるべきこ
と、昼寝しちゃうとかいろいろあるわけ、
ね、それ観察したら何歳ぐらいからできてなかった
んですか、そうなんですよ、それをずっと遡ってみるとなんともうどうやら小学校低学年ぐらいから、はい、
あ、もうほぼほぼできてない、
全然進歩してないじゃん、
はあはあはあ、なるほど、
はい、
あの多少ね、あのなんか、うん、報告をごま、なんかこの大きくなるにつれごまかすことはちょっとできたりはしてるんだけど、
はい、
本質的に本当に冷静に見てみると全然成長してないっていうことがめっちゃ分かったんですよね、
はい、
っていうことをもうまざまざと気づいちゃったので、
はい、それってもう社会に出るの、
はい、ああもうなんか
無理となりません、
無理ですよね、これな、うん、社会人とかありえないでしょうぐらいの感じに思ったんですよ、
そのままニートに戻ろうとは思わなかったんですか、
はい、でもそうそう、でもそれも3年間もあれして、うん、ニートして、はい、でちょっとなんかどうにかしてそうそう社会に出ようかなっていうのは結構内発的な、はい、無理やりではなくて、何しろ父も、うん、そろそろかなとかって言われてるぐらいですから別に居座ろうと思えばまだ居座れるんですよ、ね、全然許されるレベルだった、
なんか一般的な考えですけど、はい、まあ、3年そうなって、はい、まあ、素直にそう出ようかなと思いました、はい、だがしかし、
はい、
分析してみると、はい、絶対的にまあ成長できない自分がいてもう諦めました、
はいはいはい、
社会にどうにかしようとするのすら諦めると思うんです、
なるほど、
う
ん、そこで私はまあちょっと考え方をなんですかね、うん、発想を変えたというか、
はい
はいはい、あの自分がこうやってずっとダメだった時間とか自己管理とかっていうのを、うん、
はい、
まあ、ちょっとまあ破れかぶれもあったんですけれどもむしろそれを前面に押し出してみて、
なん
か、
はい、
そういう自分ですけれどもいいですかみたいな、
半分開き直っちゃうみたいな、
開き直って行ってみて、うん、なんか逆に自分に合うところを見つけるっていうやり方はどうなのかなと思ったんですね、
はい、
つまりそれまではあのやっぱり常識とかにこう、うん、従うっていう、
あ、
つまり
あのするべきに合わせなくては、
べきに合わせるっていうことでずっとあれしたんだけれども、
うんうんうん、
やっぱりそれで破綻したってことは、はい、でしかも3年もニートした上での話だし、うんうんうん、今さらそこを追っかけても一生追いつかないだろうっていうのが、
うんうんうん、
その過去を振り返って、うん、小学校低学年から全然成長していない部分の自己管理的なそこに気づいて、もう絶対追いつけないって思ったんですよ、
そうです、
それも
小学校低学年からのものを追いつこうと思ったら20何年間ぐらい一気に戻ってガーって走らなきゃいけない、
そうなんですよ、
そんな自分を受け入れたっていう、
そうですね、まあ、受け入れたっていうか、うん、もう
それで
厳然たる事実としてこれ以外の選択肢ないかな選択肢というか、つまりこっから急激に成長する、うん、ストーリーは全然見えなかったですよね、
見えなかった、はい、
得意な分野を伸ばすとかならまだしも、
はい、
じゃあ就職できたんですかって言った
ら、はい、そうですね、ちょっと前置きなくなりましたけど、まあ、そういうふうにちょっと自分を見てもう無理だなと思ったことで逆に開き直って、うん、自分のそういう自己管理のできなさっていうのをめっちゃ前面に押し出した上で、はい、どっかあるかなと思って探したんですね、
まあ、具体結論あったってことですね、
はい、あ、そうですね、
その話ちょっとまた聞いてもいいですか、
はい、CM の後に、
はい、はい、
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前厚生ビル2階フルーツショップ、電話番号 090-3796-5050、ミナクル55と覚えてね。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。 Your radio station. 78.0
は、ゲストにニート宮崎さんをお迎えして、はい、お送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
さあ結構話は進んでまいりましたけれども、はいはい、まあ、ちょっとその就職できたのかっていう話ですよ。
あ、はい、あ、そうですね、
就職でき結果的にはできたんですよね、
はい、結果的にはできました、はい、は
い、ちなみに
どういう自分をこう前面に押し出してどこに入れたんですか、は
いはい、自己管理ができないという、まあ、自己分析に至ってそれを、まあ、自己受容して、はい、ですので、こういう条件で探したんですね、はい、朝何時に行ってもよくて、
はい、
何時に帰ってもよくて、はい、あと昼寝し放題、
はい、
あと電車乗りたくなかったんで、はい、オートバイ通勤ができる。
オートバイ通勤、東京ですかね、
は
い
は
い、東京
東京ですね。東京だとオートバイ通勤ほとんど不可なんです、
ね、不可ですよね、
はいはい、あと今の時代ですこそフレックスとかね、はい、時代ですけど、昔はそういうのなくて、もう9時出社なら9時出社、はい、
そうですね、
そういう時代だったんですけれども、はい、だからかなりきつい条件ではあったんですけど、
はいはい、そんな就職先があったんですか。
それが逆にその切り口で言ったらあったんですね、不思議なこと
なんですね。
見つかったんですよ、はい、はい、で、それはですね、有名な堀江門さんの、
堀江門さん、
堀江門さんがまだ創業結構間もない頃の、
は
い、創業
ってことはライブドア、
ライブドアのまだ名前がその前ですね、オンザエッジっていう会社だったんですね、
ですね、は
い、2年目ぐらいかな堀江さんが、はいはい、
創業期ですね、
すご
っ、もうまだ社員が5名のアルバイト10名みたいな、はい、
待ってニートだと思ってたのにちょっと振り幅がすごすぎて
ニートからの、
はい、
ニートからの堀江門みたいな感じってことですか、ね、
まあ、でも今でこそね、うん、要は堀江門さん超有名ですけど、うん、当時はあれですよ、だから誰も知らない、ある意味
そうですよね、
そうそう、まあ、インターネット業界ではすでに知られ始めていたんですけど、うん、でも一般的に言うともう全く誰も知らない状態です、
うん、
うん、自分はまあ単純に、はい、要は今の条件を合致するっていうことで、うん、あの、はい、応募して、はい、で面接したら受かってっていうことですね、はいはい、
でその条件でその、はい、どうフレックスですよね、はい、朝何時でもいい、
は
い、
そうですね超フレックスですね、はい、超フレックス。
どうその中でどうやってこう、はい、あの、はい、働いた
というか、はい、あの堀江さんの会社は、まあ、当時、まあ、その後大きくなってからちょっと変わったかもしれないですけど、はい、まあ、あのもう社員ごとにプロジェクトを与えて、はい、このプロジェクトが、まあ、物置が決まっているみたいな感じで、はい、もう社員がみんなフリーランスみたいな形で、
まあ、
自由度がめちゃめちゃ高いんですよね、はい、ですから本当に何時に来て何時に帰ってもいいし、うんうん、ただいつまでにこれやってよねっていうのが決まってるだけ、はい、
それだけ決まってるって。
そうなんですね本当に、はい、
でその働き方っていうのは、はい、宮崎さん的にはどうだったんですか、
はいはい、でそれであのなんか初めて、うんうん、認められたんですよね、はい、私あのやっぱり村がありますから、はい、よし今日は9時に行こうと思っても午後1に行ったりとかもうその日行かないとか、はい、相変わらずちょっと
行かないもあるんですか。
そうなんですよ、もうちょっと自己嫌悪、 あれ結局なんか自由だけど、うんうん、結局自分の行動は変わんないなと思ってたんですけど、
やってることはニート自体と変わって
変わってなかったんですよ、はい、だけれどもでもとにかく怒られないんですよね、まずね。
怒られない。
なぜならそういうルールですから。
あ、そうかそうか、その条件でコミットしてるんですよね。
そうなんですよ、うん、そもそも会社が全体的にそういうルールですから、はいはい、まず怒られない。で怒られないだけで、はい、ちょっと前向きになってくるんですよね、どんどん。
はあ、それだと要は否定されないんですよね。
そうなんですよ、うんうん、やらかすとへこむ、へこむとやる気なくなる、うんうんうん、やる気なくなるともっと行きたくなくなるみたいな、うんうんうん、でも怒られない感が溜まってくると、はい、あ、なんかちょっと前向きになるみたいな感じで。
怒られない感。
そう。
しかもそれって今まで一度も味わったことないっていう。
そうなんですよ、うんうん、まあ、学生時代までテストの件につきましてはごまかしきったと言いましたけれども、うんうん、働くっていうことに関しては、学生時代もアルバイトとかいろいろしましたけれども、うんうん、もうとにかくもう働くことに関しては全部ダメで、はい、もう怒られまくりだけだったものですから、うんうんうん、はい、初めてその怒られないっていうことを体験して、はい、そうするとこんなに気持ちは少しずつですけれども、はい、上向くのかっていうのを感じてましたね。で気持ちが上向くとやっぱりやる気出るわけですよね、はい、シンプルな話ですけど、う
ん、でやることはまあ決まって期限があるんですね。
そうですね、はい、であの自分のこの村のある状態でも、うん、あのやる気が出てきて、はい、怒られないから、うん、でそれでやってるうちに、あ、うまく終わって、うん、そしたら褒められてみたいな、う
ん、お、褒められるところまで出てきて、
そうなんですよ、好循環になって、はい、うんうん、自分はかつてその時間がおかしいことに関して、はい、朝きちんといけないことで怒られまくりだったのに、うんうん、堀江さんは彼は本当に結果を見てるので、うんうん、できちんと仕上がってると、あ、この作りこのプログラムいいねとか、はい、あと、まあ、データ処理みたいな簡単な仕事最初の方が多かったですけど、うん、とっても正確で、ね、うん、丁寧でいいよとか、はい、めっちゃ褒めてくれて、
本当結果が、
そうなんですよ、
結果を見ては
ん、そうなんですよ、うん、それですごい復活したんですよね、心が、はい、見る見るうちに、
あ、すごい、
あっという間に、まあ、単なる雑用から始まったんですけども、はい、すぐプログラマー見習い、はい、まあ、プログラマー的になって、はい、でその頃に、まあ、半年ぐらい勤めた後にちょうどインターネット創世期の頃で友人が会社を起こすので、
はい、半年しかいなかったんですか。
あ、半年ですね、はい、
そうなんですね、
半年でプログラムとか立てられる、
もうあのもともとなんですかね、のめり込むとかあと言っちゃうのか、うん、あの、はい、もうあっという間にできるようになりました、はい、半年で。
そうなんですね、
ならない、ならない、絶対ならない普通、
はい、
あ、そうだってその半年でも別にこの半年ずっと、
あの、プログラムの勉強してたわけじゃ
ない、いや、行かない日もあったわ
けじゃない。あ、そうですね、結構行かなかったですで
これが あのあれだ、はい、同時処理型の、
そうかもしれないですね、同時処理型はうまくスイッチを入れられると、はい、つまりそういう、うん、
爆発的な結果が、ね、
そうですね、はい、スイッチが入るとガーンっていくんですよ、ね、はい、
でもそのオンザイッチってもうライブドアの前身の会社ですから、はい、やってる内容も多分なんか内容的にはプログラム、
まあ、コードですね、あのね、時代の最先端の、うん、まあ、インターネット寄りのプログラムですけれども、うん、はいはい、
それを全部やり尽くして半年でもう、
あ、まあ、やり尽くしたことではなくて、周りの皆さんはもっとめっちゃ優秀でしたけど、うん、でもインタ、なんですかね、まあ、一通りは覚えられたかな
と、うん、覚えられて、
は
い、でも半年です
か、ね、友達に誘われたんですか。
そうですね、あの知人が、会社をインターネット系の会社を起こすから、うん、ちょっと外注としてフリーランサーでどうよみたいに言われて、あ、いいっすねいいっすねって言って飛びついてですね、まあ、あの堀江さんの会社もめっちゃ快適でしたから何の不満もなかったんですけど、はいはい、あの単純に軽いノリで、はい、それでやめた。
そこがまたすごい、
はい、はい、
え、フリーじゃ、え、やめちゃったんですか。
あ、そうですね。それが28ぐらいの。
そんなにこうなんですかね、あの怒られない感を出してもらって、
はい、そんなに快適なのに、
褒めてもらったのに、
あ、そうですね。申し訳ないです。いやでも今もめっちゃ感謝します。自分のこのだから社会復活への第一歩は、はい、まあだから恩在寺というより要は堀江さんですよね。堀江門さんの、あの考え方が自分を肯定してくれたってことですね。あのまあ、仕事の分野で、はい、まあ、試験勉強だけの分野はまあいろいろ肯定されたんですけど、うん、仕事に関して初めて肯定してくれたってことです
、はい、え、それでフリーランスになって、
はい、はい、あ、そうですね、
余裕しゃくしゃくでしたか。
それがあのうまくいった部分といかない部分があって、はい、実は初期の頃結構苦労しましたね、はい、あの、はい、というのはその自分が、はい、そのまあ、同時シャリ型とかっていう話しましたけれども、うんうんうん、自分がスイッチが入ってガーってやれる条件っていうのが、はい、まあ、後にいろいろ苦労した後に分かったんですけど、はい、ちょっと限定的だったんですね、はい、つまりプログラムを作るならどれでもうまくできるっていうわけではなくて、はい、私の場合すごく難しいとか、はい、なんか混沌としてるとか、あ、まあ、基本だからざっくり言うと難しいって感じかな、難しくとか、うん、はい、とかあの危険とか、はい、特殊な状況になればなるほど、
はい、うん、能力を発揮する、
能力を発揮できるタイプだっていうのは後に分かったんですね、はい、
あ、じゃあプログラミングだったら、まあ、普通、はい、まあ、普通普通ってしょっちゅう言っちゃうけど、はい、まあ、一般的にはまずは簡単なものからって、はいはい、いう振り方をされたってことですか、はい、
そうなんですよ。でそれで、うん、あ、まあ、具体的にはですね、あの、はい、まあ、いろいろやっていく中で、はいはい、最初のうちはがむしゃらにやることで、うん、まあ、初心、はい、あのね、フリーになりたてで頑張るっていうのもあるんで、はい、一応まあ一通りそこそこやってたんですけど、うん、だんだん慣れてきたら、はい、あの要は一般的な仕事だと急激にやる気なくすっていうのがよくわかります。で、はい、一方ですごい難しいとか複雑だとか、はい、例えば前の業者が本投げてどっか逃げちゃって、はい、このやばい状況をなんとかしなくちゃいけないとか、はい、なんかそういうのになるとめっちゃやる気が出て、はい、要はお客様が、まあ、ざっくり言うとお客様が困ってる時ほどうまくいったんですね、はい、でお客様が困ってるところを助けてもらうと超喜んで、はい、次にどっちかっていうともっと簡単だけどボリュームがあって、はい、お金になる仕事を良かれと思って回してくれたりするわけです、はい、
そう、なるほど、そうですね、気を使って、
まあ、その大事なところを作ってくれたみたいにもありますもんね。あ
の大抵要はそういう込み入ってる時とかっていうのは予算があんまなかったりするんで、うん、だから予算ない中しかも大問題をガーッと解決したら、はい、じゃあ次は稼いでよみたいな感じで
良かれと思
って、そう、でもところがそのまあまあ要は簡単だけど量が多いみたいな仕事が急につまずくので、はい、その辺をこの自分があのどういう時にうまくやれるのかっていうことをしっかり把握して、はい、うん、そっちにこの集中していくっていうことができるようになるまではちょっと苦労しましたね。
それはなんか例えば期限があるわけじゃないですか、1ヶ月後までにとかっていう、はいはい、した時にどういうふうにこう、
あ、はい、あの普通のプログラマーとかであれば普通ちゃんと管理するんですよね、はい、もうスケジュールの管理をしっかりやるんですけど、はい、それがもう全然できなくて、はい、もうなんか勢いに乗ってる時はできるだけみたいな、はい、もうなんすかね、気まぐれ漫画家みたいな感じですよね。いつこの人漫画描いてくれるのか分かんないみたいな。
どこかの誰かさんの、そう、面白いですけど漫画はね、
う
ん、
そう、
は
い、でもちょっとプログラマーそういう別に芸術作品でもないし、そんなね上から目線に行くわけにもいかないんで、まあ超苦労したんですよね、はい、でもとにかくそういうなるべく難しいもののプロジェクトに携わるとか、あのもし簡単なプロジェクト難しい部分だけやるとかっていうことによってどうにかコントロールはできるようになったんですけど、だからなんですかね、スケジュールをコントロールするというよりも自分がスイッチがちゃんと入るような状況を、そうですね、受注とか条件を整えるっていう環境を整える感じです。
環境を整える、はい
はい、あの受けた後にどうにかするっていうのは非常に苦手でしたね。でそれは、はい、苦労した後に身につけたんですね。要はとりあえず受けちゃって、はい、なんかいろいろ破綻してで気づいたみたいな感じですね、はいはい、破綻したのとうまくいったのの差が強烈だったので、はい、うまくいく場合というのも、はい、
でですね、なんだかんだもう1時間話してですね、はい、
もう時間ですか。
もうあと1分半ぐらいなんですけど、ラジオ1分半なんですけども、はい、皆さん時間まだちょっとあと10分ぐらい大丈夫でしたので、フェイスブックの、ライブ配信でちょっとだけ延長戦をしますので、はいはい、この回を聞いて、もうちょっと聞きたいなってなったら、耳ぐすラジオのフェイスブックページのライブ配信で探して延長戦を見てください。 はい、あと1分なのでスポンサーを、は
い、強引にまた面白い話だったので、まあ、大丈夫ですかね。
すいません、はい、この番組は泉崎ファミリーシカ、浅戸バス停前フルーツショップ、チュンチュン堂ウィズヤブサチ、沖縄肩まひ専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガメアスターズの提供でお送りしました。というわけで延長戦をぜひ聞いてください、
は
い、
耳ぐすいラジオぐすラジで Facebook ページを検索したらいいですよね。
はい、はい、というわけで本日のゲストはニート宮崎さんでした。
ありがとうございました。
お会いしましょう。あずあずと
たまじゅんでした。ありがとうございました。
またねー。